天のお父様、感謝します。皆をたたえます。このようにして私たちが共にあなたに会って集うことができますことを心から感謝します。皆をたたえます。どうぞあなたのお約束通り二人三人がイエス・キリストの御名のもとに集まるとき、あなたが共にいてくださり、そしてどうぞ父の御元から尊い聖なる霊、聖霊を送ってくださり、私たちが真理の御霊であるこの聖霊の恵みに預かることができますように助けてください。人は天から受けるのでなければ何一つ受けることはできないとありますので、どうぞ私たちが恵みに預かり、必要としている真理に預かることができますように、また私たちの心の中にある障害物、私たち自身の固くなさや、また手放したくないもの、いろいろあなたはご存知です。どうか恵みによってそれらに対してあなたの望まれる態度を持てますように助けてください。あなたが最善をご存知であり、私たちに最善を与えようとしておられることを信頼し従うことができますように、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。それぞれが日ごとに主の御声に心を開いて信仰の歩みをしていると思います。最近いろんな時、一つ一つ取り上げてきました。主の御声に聞く信仰の歩み、見えるところに寄らないで御言葉を頼りに進んでいくというようなことを繰り返しになると思いますけども、真理は本当にシンプルで、そしてどれだけの知識の集積かというよりも、それら一つ一つの知識が真にイエス様を知るというところにたどり着くということが、いろんな知識インプットの目的っていうか、いくら学んでも真の知識に到達しないというこの学びは虚しいですよね。主が私たちに望んでおられるのは真の知識、つまりイエス・キリストを知るということですよね。で、深く知るっていう、そしてこれがイエス・キリストの思い、神様の思いなんだと確信できるところまで至るということですよね。でもそのためにはまず御言葉の言っていることが何であるのかということを、もちろん知る必要がありますよね。まず聞くというところ、まず新しいインプット、聖書の中で言われていることが何であるのかということをまず読んで学ぶ、あるいは他の人が分け合ってくれることに対して耳を傾けるというところから始まりますけれども、でも信じて受け入れ、そしてそれを自分が体験的に確認していくということですよね。それにおいて主は私たちを成長させてくださる。神は確かにこれを言っておられる、そして約束通り神が働いてくださっている、ね、これを各自がこう実感していくということが必要ですよね。ですから大切なのは真理であって、誰が語るかとか、どういう教義が教義であるのかというよりも、主ご自身の真実、主ご自身が私たちと共におられるというこの真の知識に至るということですよね。ゴールが人に頼ることとか、あるいは何かのグループや組織や、あるいは理念とか法則とか、そういうものではないですね。もちろんそういう神様は秩序の神様ですから、秩序について学んだりとか、そういうことも あるいはいろんな法則も、自然の法則とかも神様が作られたわけですからね。しかしそれら全てを通して、それらのを作られた神ご自身、そして私たちのために命を捨てられた神様のお心、愛の心というところに私たちが寄りかかっていくということだと思うんですね。それが私たちが学ぶことの目的ですよね。これが学ぶことの目的であって、私たちが知識を増し加えると、今度あ自分は分かっているというね、知識は人を誇らせでありますから、学べば学ぶほどなんか高ぶっていって、神から離れるっていうのは、これは知識を得ることのゴールではないわけですよね。私たちはますます神により頼むものになっていくということが学ぶことの目的ですよね。で、まあ、最近ではグノーシスとエピグノーシスというそういうのが配信されたかなと思いますけども、グノーシス、知識ですね、知識は分かった、理解するということですけど、エピグノーシスというのは本当に、それを心で、しっかりと捉えることができるということですよね。ですからグノーシスからエピグノーシスへと私たちは成長していく必要がある。知識においても、最近の配信でね、もう読まれたかもしれませんけれど、そういう中で私たちは日ごとにテストされていくと思うんですね。知識において、信仰において成長していくにあたって、私たちが日ごとに置かれているチャレンジ、いろいろなチャレンジが一日にたくさんあると思いますけれども、いろいろなこなさなければならない日常のことももちろんあります。そして決断しなければならないこといろいろあると思いますけれども、その中で一つ一つが主に寄りかかって、また主に私たちが信仰と信頼を示すという選択をすること、これが真のチャレンジだと思うんですね。私たちは信頼したことをいつも後で良かったと思うんですよね。なぜなら神は失望させないですから。でも失望してしまうことっていうのは、私たちが神に寄りかかるのではなくて、自分の力でやってしまって、あ、またやっちゃったっていうね、それはありますね。でも神様は私たちが寄りかかること、寄りかかって信仰の一歩踏み出すことを祝福されますよね。まあ、これは何か必ずしも行うということにはならないかもしれません。目に見える行動にすぐ移らない場合ももちろんあると思います。前にも分け合いましたけど、疑いではなく信じる、思い煩いではなく信頼する、こういう毎瞬毎時間毎日の戦いというのがあると思います。でもゆくゆくは行動っていうのにつながっていくと思います。生きた見える行動ですね。時には自分にとって犠牲に見えたり、また打算的なこの世のものの考え方にはそぐわないようにも見えるかもしれない。それでも主が望まれているから行うということの中に平安があるわけですよね。まあ、それは各自がどのような状況に置かれて、心の思いを神様が見ておられて、それをテストされているかと、あるいは大きなステップを踏むように導かれているか、これは各自その時その時のチャレンジによって異なると思います。でもいずれにしろ神様の前で自分の心がどういう状態であるのかということが大切なわけですよね。それで今日ですね、これを今日のクラスについてお祈りしていた時にですね、このような御言葉が思い起こさせられました。第2コリントの9章の6節と7節ですね。まあ、これは 施すことについてパウロがコリントの教会に宛てた手紙の中に書かれている言葉ですが、私の考えはこうである。少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになる。9章7節、第2コリント9の7、各自は惜しむ心からではなく、強いられてでもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。ですから、人から強いられてでもなくですね、神に対して与えるわけです。別にこれはチャリティーで困った人を助けるという、まあもちろんそれにつながることもあるかもしれませんが、神様の御前で神が喜ぶことをすると、自分の思いを捨てて神が喜ばれることをする。先ほど言いましたように、疑いではなくて信じること、思い煩いではなくて信頼することを神様に捧げる。なぜなら神が私を守ってくださるという信頼というのをですね、神様に捧げる。これもデモとか、でもでもでもではなくて、神に目を留めて自ら進んでそれをしていくということだと思います。そしてガラテヤ書のですね、6章7節、神は侮られるような方ではない。人は自分のまいたものを刈り取るようになる。6章8節、すなわち自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取るであろうってね。まあこういうのも私たちが何をするのかっていうね、これは私たちの選択の範囲内なわけです。私たちができることですね。先ほども言いましたように、思い煩うのか信頼するのか、そして自分のことを考えるのか、神が望んでいることを考えるのか、神に目を留めるのか、自分の思いっていうにとらわれているのかということですよね。感謝のことに、信者である私たちには聖霊が与えられています。そして聖書の言葉を与えられています。そして神は生ける神で、もし私たちが主に対して声を上げて叫ぶなら、神はそれを聞いて働きかけてくださるわけですから、神のアドバイスというのも私たちは受け取ることができるわけです。でもこれが惜しむ心っていうか、嫌だなとか、でも私はこう思うんだから、だけどっていうね、いつまでもそういう思いを持っていたければ神は別に強制はされないんですよね。ですからここで自ら進んでということ、この選択というのは自分から進んで、私は神に自分の思いを明け渡します、自分の体を捧げます。これを喜んでしたくない人はしなくていいわけですよね。神は無理して私たちに強制的にはさせたくない。でもその自分の肉に巻き続ける、肉の思いに自分の時間と霊力を使い続けるものは、そこから刈り取ることになる。しかし神の御心を喜んで自分がしていくということの中に、自分と自分の思いを向けて、そして神の導きに従うということに自分を委ねる、それが霊にまくということをするなら、主はそれをまた祝福されると言っているわけですよね。これは自ら進んでという言葉がありますけれども、私たちがどうしたいのかということが問題なんです。で、神はそうした私たちの心、その選択を大切にしてくださるわけです。で、まだ迷っているとか、どうしようかなっていう時、神様は待っておられるんですよ。私たちがはっきりとこれですと、私はあなたにこれを捧げます、つまり これは別に事前のことを言ってるわけじゃなくて、あなたの御心を受け入れます、あなたに信頼して一歩踏み出します、まあ、これ各自また全然違うと思いますが、聖霊の導きに従うかどうかっていうのはですね、喜んで心からということがあると思うんですね。御心だったら御心だったっていうね、私たちはよく言葉使いますけれども、自分のうちにね、あこうなったらこれ大変だね、そうならないでほしいとか、これをしないで済ませてくださいというね、そういうの思いが強いと、御心だったらというね祈りも虚しくなりますよね。御心でしたらこうしてください、しかし私の思いではなく、あなたの御心がなされますようにね、まあ、イエス様そう祈られました。そしてイエス様のその遭遇していたその状態っていうのは非常に大変なものでしたけれども、全世界の罪のためにご自身の命を捧げるということでしたけど、まあ、私たちはそれをしなくてする必要もありませんが、各自でもそれぞれの十字架というのがあって、そして自分というのをですね捧げる、まあ、捧げるということは神様のもとに委ねるわけですから、手放すということですよね。神様の御心がなされますようにというね、その結果について神に信頼するということだと思います。これは頭で理解してもですね、実際にそれをしてですね、寄りかかって生きていくということをしない限りわからないことだと思いますけども、かつてそれをしていてもですね、もうそれをしなくなったという状態もあるでしょうし、これは、私たち一人一人に与えられているチャレンジだと思います。でもこれをするときですね、主は豊かに報いてくださる。多く巻くものは多く刈り取るとあります。そして霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取るとあります。肉、自分の肉に巻くものはそれから滅びを刈り取るとあります、まあ、こうした神の言葉もありますし、何よりも私たちのために日々恵みを施し、そして御言葉にあるように私たちのために命を捨ててくださった主が私たちを見守っていてくださっている、これに対して私たちはどのような決断を下していくのかということですよね。お祈りしましょう。私たちが主の喜ばれるものとなって、この短い時霊のうちで成長し整えられたものとなってですね、これから通過しなければならないいろいろな試練があるかもしれませんけれど、主と共にあるなら、そして主にすべて委ねているなら、本当に恐れることないですよね。天地を作られた神様、また終わりの時がどんなものであろうとも、それを全部ご存知で私たちを備えてくださる神がおられるわけですから、委ねた者にとって困難なことは困難であっても乗り越えることができると、それを初めから知っておられて、私たちをこの時代に、そしてまたそれぞれの場所に置いてくださっている神様ですから、この神様に信頼して進んでいきたいですね。お祈りしましょう。アーメン。天のお父様、感謝します。あなたがすべてのことをご存知で、また私たちをあらかじめ良き技のために備えてくださっておられること、心から感謝します。どうか私たちの心と霊、また体をあなたに喜ばれるものとして捧げることができますように、日ごとの御言葉の学び、また選択決断、そしてまた従順、どうかこれらにおいて御霊の助けを得て恵みのうちに進んでいくことができますように、私たちも日々あなたに喜ばれる決断選択をしていくことができますように、助けてください。信仰の歩みができますように、イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。